悲しいことですが、私たちは日常の生活の中で悪意のある言葉を聞かされることがあります。まあ、例えばある会社に勤めている人が休みの日に仕事のための研修を受けるように上司から強く勧められたとします。それは休みの日に仕事をするのと同じことですから、休日出勤の手当を受ける権利があるでしょう。ところがその会社では休みの日に研修を受けても出勤にはしないことが習慣になっていました。で、そのためその人が休日出勤の手当の申請をしたところ、上司から君のために研修を受けさせてやるのに手当を出せというのか、そんな人がこの会社にいるとはがっかりだなと言われたとしたらどうでしょうか。で、その言葉は言われた人にとっては自分に対する呪いのような言葉として聞こえることでしょう。あるいはプライベートな場面でも悪意のある言葉に出会うことがあるかもしれません。で、例えば親と離れて住んでいる3人の男の兄弟がいるとします。そしてこの3人の男の兄弟は年末年始には妻と子供を連れて親の住む実家に帰省するのが習慣になっていたとします。で、ところがその中の長男の妻はお姑さんに会うといろいろと嫌なことを言われるので、今年は行きたくないと言って夫の実家に行きませんでした。すると長男が母親や兄弟からお正月に顔も見せないとは長男の嫁としてなってないと言われたとすればどうでしょうか。やはりそれも呪いのような響きを持った言葉に聞こえるのではないでしょうか。つまり社会生活や家庭生活の中では、この会社に属する人間は何々しなければならないとか、この家に属する人は何々するのが当然だというような暗黙のルールがあって、そのルールに逆らうと悪意のある呪いのような言葉を浴びせられることがあるということです。で、そのような呪いの言葉は人の心を深く傷つけて心の中に残ってしまうものです。で、ましてやそれが神様の名前において語られた呪いであるとすれば、それはその人の一生を縛る恐ろしい力となることでしょう。で、神様と言いましても、日本の多くの人々は聖書の教える神様を信じてはいませんし、神様の教えに従って生きているわけでもあります。しかし、漠然とではあっても、人間には何か守るべき教えがあると思っている人は多いのではないでしょうか。そして普段は、自分は人間として守るべき教えをそれなりに守って、うまくやってきたと思っていても、自分の身に何か災いが降りかかると普段忘れていた過去の過ちや失敗などが思い出されてきて、自分は過去の過ちや失敗の結果呪いを受けているのではないかと不安になる人も多いのではないでしょうか。ユダヤの人たちは旧約聖書の創世記から新明記の5つの書に記された神の教えを神の律法として重んじていました。で、この手紙を書いたパウロもキリストを信じる前はユダヤ教の教師として旧約聖書の律法の教えを厳格に守る生き方をしていました。で、しかしパウロはクリスチャンを迫害するために ダマスコの町に向かって旅をしているときに、天におられる復活のキリストに出会いました。そしてキリストに、なぜ私を迫害するのかと叱られて、自分の罪を知らされました。その後パウロは改心して、イエス・キリストを信じ、聖霊によって導かれる生き方へと変えられたのでした。そして人はキリストを信じることによって救われるという教えを多くの人に述べ伝えました。ところがパウロの教えを軽んじて、キリストを信じるだけではなく、旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと教える伝道師たちがいました。で、それによって今のトルコの南東部にあたるガラテア地方の宗教界の信徒たちの信仰生活は大きく動揺してしまいました。パウロはこのガラテアの信徒への手紙で、旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないという教えの間違っていることを指摘して、信徒たちを正しい信仰に導こうとしています。で、その間違った教えを主張した伝道師たちが根拠としたと考えられますのは、旧約聖書のアブラハムという人の生き方でした。アブラハムはユダヤ人の先祖であった人です。そしてこのアブラハムの時に、ユダヤ人は割礼の儀式を受けなければならないという掟が与えられました。おそらく旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと教えた伝道師たちは、アブラハムが割礼を受けたことを根拠にしてそのように教えていたのだろうと思われます。それに対してパウロは、アブラハムが割礼の儀式を受ける前に、あなたの子孫は空の星のように多くなるという神様の約束を信じて、義と認めね、神様の祝福を受けていたことを示しています。そしてその同じ祝福がキリストを信じる人々に与えられていると教えるのです。今日の聖書の前の8節と9節でパウロは次のように記しています。聖書は、神が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は、信仰の人アブラハムと共に祝福されていますとあります。つまりアブラハムが割礼の儀式を受ける前に、すでに信仰によって義と認められ祝福されていたように、キリストを信じる人は割礼という儀式を受けなくても神様に義と認められ祝福されているということです。そしてそれに続く本日の箇所の10節と11節で、パウロは、信仰によって義と認められ祝福されるということと対照的に、人が律法によっては義と認められず呪われるということを次のように記しています。律法の実行に耐える者は誰でも呪われています。律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書いてあるからです。律法によっては誰も神の御前で義とされないことは明らかです。なぜなら、正しいものは信仰によって生きるからです。律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われているというのは、旧約聖書の申命記の27章26節 からの引用です。新明記の27章15節から26節まで、イスラエルの人々が心に特に留めるべき具体的な掟が、何々する者は呪われるという言い方で教えられているところです。そしてこの新明記27章15節から26節の結びにあたる27章の26節では、新明記で教えられている律法の掟を全て守らなければならないという意味を込めて、この律法の言葉を守り行わない者は呪われると教えられています。細かいことを申しますと、私たちが読んでいる旧約聖書では、すべてのという言葉がありません。ところがパウロの引用では、すべてのことを絶えず守らない者はというように、すべてのという言葉が入っています。これは、新約聖書の時代に広く読まれていたギリシャ語版の旧約聖書に、すべてのという言葉があるからです。そして私たちが読んでいるヘブライ語版から翻訳された日本語の旧約聖書には、すべてのという言葉がありません。しかし、日本語の旧約聖書でも意味としてはすべてのという意味が含まれていると考えられます。旧約聖書の律法の規定を守ることによって、神様に義と認められようとすれば、すべての規定を守らなければならないということです。もしその中の一つでも守らなければ、呪われるというのが、新明記の27章26節の教えです。そしてその教えに基づいてパウロは、この手紙のガラテヤの信徒の手紙の5章3節で、割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのですと記しています。で、律法全体というのはもちろん実戒のような倫理的な掟を含んでいます。そしてイエス・キリストがおっしゃったように、表面的な行いだけ実戒を守っていれば、それで良いということではなくて、心の中においても実戒を守っていなければなりません。例えば、マタイによる福音書の5章21節と22節で、キリストは、あなた方も聞いている通り、昔の人は、殺すな人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受けると教えておられます。つまり、実際に人を殺さなくっても、心の中で怒ったならば、殺してはならないという教えに反したことになり、神様の裁きを受けるということです。なんと厳しい教えでしょうか。この教えの基準に従えば、すべての人が殺してはならないという戒めを破っていることになります。戒めを破っている以上、律法によって義と認められようとしても、それは無理なことです。むしろ、律法を守っていないことによって、律法の呪いを受けてしまいます。しかし、神様の律法を守ることができなくても、神様を信じる信仰のある人は、その信仰によって義と見て認めていただくことができます。本日の聖書の箇所の11節には、正しいものは信仰によって生きるという言葉が引用されています。で、この言葉は旧約聖書のハバクク書2章4節の予言からの引用です。 この予言が語られた背景には次のようなことがありました。時代は紀元前の7世紀の終わり頃、エルサレムを都とするユダ王国という王国が滅亡の危機に瀕していた時代です。預言者のハバククは暴虐がはびこるユダ王国の悲惨な状況を神様に訴えました。そうすると神様はその頃急速に力をつけてきたバビロン帝国によってユダ王国を裁くとお答えになりました。で、それに対してハバククはバビロン帝国によってユダ王国が裁かれるのは、悪しき者が自分より正しいものを飲み込んでいることだと訴えました。悪しき者が自分より正しいものを飲み込んでいるというのはハバクク書の1章13節にあります。で、そうすると神様は終わりの時に私は高ぶる者を裁くとおっしゃって、正しき人はその信仰によって生きるとお答えになったのです。つまりユダ王国の中で正しい人が虐げられ、また国際政治ではユダ王国が悪しき者であるバビロンに飲み込まれるとしても、終わりの時に正しき人はその信仰によって生きるのだと神様は語られたのです。つまり神様の裁きに耐えるのは信仰のある人だということです。アブラハムが神様への信仰によって義と認められ、預言者のハバクスクが正しいものは信仰によって生きると語ったように、旧約聖書に示された救いの道は信仰の道です。しかし旧約聖書には律法を守る行いを強調しているように読める箇所もあります。そこでパウロは12節で、本日の箇所の12節でそのような箇所の一つを引用しています。すなわち律法は信仰をよりどころとしていません。律法の定めを果たす者はその定めによって生きるのです、と記しています。律法の定めを果たす者は、その定めによって生きるというのは、ギリシャ語版の旧約聖書のレビ記18章5節からの引用です。ヘブライ語版から翻訳した私たちの聖書では、レビ記18章5節には、私の掟と法とを守りなさい。これらを行う人はそれによって命を得ることができるとなっています。で、このレビ記18章5節のポイントは、律法を行う人が救われるという行いの強調です。律法を行ったかどうか、本日の聖書の箇所の12節の言葉に従えば、律法の定めを果たしたかどうかが救われるかどうかの基準になっているのです。より重要なことである信仰があるかどうかはこの箇所では問われていません。確かに律法を完全に守って実行することのできる人がいたとすれば、その人は律法によって救われたことでしょう。しかし現実のイスラエルの人々は律法を守らなかったために国が滅亡してしまいました。つまりイスラエルの国の歴史自体が人は律法を守り行うことができないということを証明しているんです。そのように律法を守り行うことを基準にするならば、人間に救いはありません。滅びと呪いがあるのみです。ところが私たち人間が受けなければならない呪いをキリストは代わりに受けてくださいました。 で、そのことについて13節でパウロは、キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました、木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからですと記しています。木にかけられたものは皆呪われているというのは、旧約聖書の新明記21章23節からの引用です。新明記の21章23節の木にかけられたものは罪を犯したために死刑にされて、死体が木にかけられ晒し物にされたもののことです。もともとは十字架ではなくて地面に立てられた木の柱であったようです。パウロはそれを十字架につけられたキリストに当てはめました。そしてキリストが十字架につけられて死んだのは、律法を守ることのできない私たち人間の代わりに呪いを受けてくださったのだと述べているのです。キリストが私たち人間の代わりに呪いを受けてくださったのは何のためだったのでしょうか。14節にはその目的が2つ記されています。本日の聖書の箇所の終わりの14節、一つは14節の前半に記されていますように、アブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためでありました。律法を守ることのできない私たち人間の代わりにキリストが呪いを受けてくださったということを信じるならば、その信仰によって信じることによって呪いが祝福と交換されます。なぜならば、ユダヤ人の先祖であるアブラハムが信仰によって受けた祝福をユダヤ人以外の人々異邦人も受け継ぐということは、最初から神様のご計画であったからです。神様はそのご計画をキリストの十字架によって実現をしてくださったのでした。で、もう一つは14節の後半に記されているように、私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。つまり律法を守り行うことのできない私たち人間がキリストを信じることによって聖霊を受けて、この手紙の2章の20節で述べられているように、キリストが私のうちに生きておられるという状態で生きるためでした。そしてキリストが私のうちに生きておられるという状態なのならば、この手紙の5章の22節に記されていますように、その人の思いや行いが愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制へと変えられていくということです。で、このようにして人は律法とその呪いから解放されて生きることができるのです。旧約聖書の律法と私たちが日常生活で経験する習慣やしきたりとは同じではありません。正反対の内容もあります。例えば旧約聖書の律法では偶像礼拝は厳しく禁じられていますが、日本の習慣やしきたりではイワシの頭も信心と言われるように、何かを拝むのはそれが何であっても良いことと思われています。ただし習慣やしきたりに逆らえば呪いを受けるという、その点では似ています。特に日本の社会はいわゆる同調圧力 の強い社会ですから、他の人と違うことを言ったりしたりすると呪いのような言葉を受けることがあります。そしてその呪いのような言葉が心に突き刺さって離れないことがあります。でもしそのようなことがありましたら、今日の聖書の教えを思い出していただきたいと思います。キリストの十字架は神様の律法の呪いでさえ取り除いて祝福と交換をする力があるということです。でキリストの十字架にはそのような力があるのですから、この世の習慣やしきたりから来る呪いはキリストの十字架を信じて聖霊に導かれて生きることによって克服をすることができます。つまりキリストの十字架を信じることによって私たちは呪いから解放されて生きることができるのです。この世でさまざまな呪いのような言葉に出会うときに、キリストの十字架を信じ、そしてその信仰によって義とされ、祝福されるという、この教えを思い出して、呪いを克服して、神様から祝福された歩みをして参りたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、パウロは律法の行いによって義とされようとするならば人間は呪いを受けるしかないが、しかし信仰によって生きようとするならば呪いが祝福へと変えられることを教えています。そしてパウロ自身も律法の行いに頼る生き方からキリストを信じて義とされ聖霊に導かれる生き方へと変えられた人でした。神様、私たちはこの地上の歩みの中で呪いを受けたような言葉に出会うことがありますが、どうかそのような時にキリストの十字架を信じる信仰によってしっかりと立たせてください。そしてキリストの十字架を信じキリストに従って歩む者には、また聖霊の導きによって歩む者には呪いではなく祝福が与えられるということを絶えず私たちが思い起こしてしっかりとした信仰の歩みをすることができるようにどうぞお導きをお願いいたします。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。